Broadcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。
ソラウミ IT ニュース。1846回、4月15日です。皆さん万事まして、みっちゃんです。そしてすきちゃんはまだ会社から帰ってきませんよ。途中でね、自分の仕事は終わったんだけど、なんかよその応援に行ってくるというメールを残したまま消息不明です。はい、いつ上がってくるかは今んとこわかんないな。はい、ジミちゃんこんばんは。週末は皆さんいかがお過ごしだったでしょうか。お花見しましたか。私はね、お花見はしてないな、この週末は。まあ、だいぶ散ってもいますしね、ぼちぼちね、あの御意向、緑の桜が咲き始める頃かなという気はしますけどもね。ただこの週末行けなかったのと、来週は北九州オフで島根を離れるんで、今年は御意向をちょっと見には行けないかなーって感じがしてますね。御意向、それでもね、2年連続見に行ったかな。去年おととしは見に行った記憶ありますけど、今年は見に行く暇がなさそうだな。若干遅れて咲きますけどね、ソメイヨシノとかは。まああれはあれでね、綺麗なんですけどもね。あ、イカリンピカリンさんこんばんは。ジミーちゃん、今年は長く桜が楽しめます。そうですよね。あの、暖かい日と寒い日があったんでね。寒い時には桜が冷蔵庫に入って保存された状態になってますんでね。いつもの年よりは長持ちはしてる感じですけども、さすがにうちの会社もね、もうほとんど散りましたね。若干木に残ってるぐらいかな、花びらが。先週はだいぶ車の上にもね、花びらがひっついて、なかなか取れなくてね、往生しましたけどね。洗車機で洗ってもね、取れないやつがいるんですよね。ピターっとひっついちゃって。生命力が強いというのか、なんというのかわかんないですけどね。はい、黄砂がね、明日にかけて日本列島に飛んでくるみたいですよ。ただまあ、あの日本海側メインですけどね、 列島を越えて太平洋側まで行く予報にはなってないようですが、明日は日本海側黄砂が特に、北へ行けば行くほど多くなるのかな。東日本じゃなかった、北日本、あ、午前中西日本、午後に北日本か、多少降ってくるみたいですよ、黄砂が。まあ、大量に来るというね、風向きではどうもなさそうですけどもね。黄砂もね、やれんですよね。車が真っ白になって。特に私も車を変えて黒くなっちゃったんでね。汚れが目立つ目立つ。で、下手に擦ったらね、傷つきますしね、黄砂の場合は。水洗いしてやらないとね、大変なことになりますけど、今日はね、まあ天気良かったですね。ポカポカ陽気で、で先週までだとね、今の時間頃ちょうど国際宇宙ステーションがね、日本の上空を通過してたんですけども、今週はちょっとずれちゃって、見れなさそうですね。だいたい先週はね、収録始める前とかね、初めて真夏ぐらいに国際宇宙ステーションが飛んでくるよってプッシュが来てたんですけどね、今週はちょっと国際宇宙ステーションも通過はしないのかなと、ちょうどいい時間帯にね、はい、というわけで、まあ、今週は配信の予定ですけども、金曜日はお休みになります。ちょっと消防の飲み会が入ってるんでね、金曜日に飲み会して、で翌日の土曜日朝6時前には家を出ないとまずいかな、はい。北九州府にね向かいますけどもね。あとね、明日もしかしたらお休みになるかもしれません。これちょっと確定してないんですけどもね。もしお休みにしなきゃいけない時にはまた、空海のツイッターでね、つぶやきたいと思いますが、ちょっと組合の関係のね、会議にもしかしたら出なきゃいけない。代わりに出なきゃいけない。私は本当は出なくてもいいんですけどね。代わりにもしかしたら出なきゃいけないという話になるかもしれないという感じになってるんでね、もしかしたら今週、明日と金曜日、まあ、金曜日はもう確定ですけどね、お休みになるかもしれませんので、よろしくお願いしたいと思います。はい、まあ、スキちゃん帰ってくればね、また途中から参加してくれると思いますんで、よろしくお願いしたいと思いますよ。それでは本編の方行ってみましょうかね。はい、それではまず最初はピカチュウネタからいきたいと思います。ギズモードジャパンにあった記事です。プリンってふさふさだったんだ。映画名探偵ピカチュウの新予告編で実写化したポケモンが大量登場という記事が載ってました。はい、YouTube の方にね、最新のトレーラーが公開されてますということで、ここで、まあ、CG で作り出された実写版のポケモンがねたくさん出てくるんですけども、プリンってふさふさだったんですね、毛が。ポケモン GO してる限りではこんなふさふさにはね見えないんですけどもね。動画としてはこれ1分10秒ぐらいかなの動画ですけどもね。プリンとか、あと何が出てくるんだっけ、なんかパンダっぽいやつが出てくるよな、あ あとあのお猿さんみたいなやつとか、名前が出てこないな、 EV とか、まあ、EV がふさふさっていうのは分からなくもないですけどもね。あと竜みたいなやつ、ピカチュウもね、なんか異様にふさふさしすぎですよね。コダックもふさふさしすぎ、くちばし以外は短い毛がいっぱい生えてる感じですけどもね。はい、ということで、まあ約1分ぐらいのね動画ですんで、よかったら見てみていただきたいと思います。なかなか可愛いっちゃ可愛いですけどもね。はい、それでは次の記事ですよ。ついてツイッターには上げられないんだな、はい、ツイキャスのタイムラインにだけ上げておきますね。はい、こちらは愛をありがとうさんにやった記事です。カザフスタンか、違う違う、カザフスタンバイコヌール宇宙基地を iPhone で撮影したアップルロシアの公式ショートフィルムという記事が上がってました。アップルロシアの公式 YouTube チャンネルでバイコヌール宇宙飛行士と題された新しい動画が公開されていますと。iPhone だけで撮影した、バイコヌールで撮影したものですね。ロシアの宇宙船とかの打ち上げる基地ですけども人類最初の人工衛星を打ち上げられた場所として知られているこのバイコヌールですね。動画ではここで働く人たちを iPhone で撮影したショートフィルムですと。約3分の動画ですけどもね、こちらは働いてる皆さんとか、あとはソユーズの打ち上げた時の記念碑みたいなやつも映ってるのかな。iPhone、これ 4K で多分撮ったんでしょうけどもね。なかなか iPhone だけで撮ったにしては綺麗な、映像ですね。はい、ま、あの皆さんも時間があれば、こちら3分あるんでね。さっきのピカチュウよりは長いですけども、見てみてはいかがでしょうか。あ、ケイちゃんこんばんは。はい、それでは次の記事いきたいと思いますよ。次の記事これで合ってるよな、合ってますね。はい、今日 NTT ドコモさんが新しい料金の発表をしましたけども、それに関するニュースですね。 NTT、 あ、気になる気になるさんの方にあった記事です。 NTT ドコモ新料金プランギガホとギガライトを発表という記事が上がってました。ギガホは1ヶ月30ギガバイトとの大容量データを6980円で利用できるプランです。グループ内の音声回線数に応じてグループ内のすべてのギガホ・ギガライトの月額料金を回線ごとに最大1000円割引く、みんなどこも割適用の場合は月額5980円で利用可能となっていますと。で、月間利用データ量が 30GB を超えると通信速度は最大 1Mbps まで、下げられると。今まではもっと遅くなってましたけどね、下げられても 1Mbps ということらしいんでね。ま、で、待てよ、これ最大 1Mbps か、あ、 1Mbps かということは、それよりも遅い可能性もあるってことだな。どれぐらい速度とされるのか、 それがちょっと微妙ではありますけどね。まあ今までが 128kbps ですから、それよりは早いと思いますけどもね。そしてギガライトの方、利用したデータ量に応じた料金が段階的に適用となり、データ量を無駄なく利用できる料金プランですと。これは 1GB、3GB、5GB、7GB で料金が上がっていくんですね。1GB までなら月額1980円。従来の料金プランより最大4割お得になりますと。ということだそうですね。マックスで、マックスだと、マックスだといくらだ ?4980 円かな。ですよね。あ、嘘だ、嘘だ。ああ、そうだ。5GB までは4980円だけど、7GB までが5980円か。どちらがお得か。7GB 以上使うんだったらギガホの方がいいでしょうね。30GB まで。6980円で使えるんで。ただギガライトの方は、利用データ超過してしまうと 128kbps まで落ちますんでね。余裕があればギガホを設定しておくのが一番いいのかな。制限かけられても、まあ、そこそこ速度が出るとは思いますんでね。はい、ということで、まあ、こちらの料金体系は6月から受付を開始するということだそうですね。のぶすみさんこんばんは。トレーラーが何かわからなかったんで調べたら映画の予告編だったわね。そうそうそう、映画の予告編のトレーラーって言うんですよね。あるちゃんこんばんは。はい、そして NTT ドコモさんがこの新料金を発表したということで、au さんは発表ではないんですが、これに関してのコメントを出してます。携帯ウォッチの時です。au 魅力的なプランを検討、ドコモ新料金プランに対抗へという記事も上がってました。NTT ドコモが4月15日に発表した新料金プランについて、KDDI、そしてソフトバンクがそれぞれコメントを出したということですね。KDDI さんのコメントですけども、分離プランとして導入している au フラットプラン、ピタットプランに追従してきた内容、 au はこれら料金プランはスマートフォン利用者の約3分の2、約1300万人のユーザーに利用されており好評をいただいていると。一方で当社のユーザーにとって魅力的なプランを検討している、具体的な内容は決まり次第発表するということはそうですね。で、ソフトバンクの方は、コメントを出していますね。ソフトバンクでは分離プランをすでに導入し、Y モバイルでも今年度に導入することを検討している。値下げするかしないかも含めてソフトバンク、Y モバイルの両ブランドで対応を検討するとコメントを出していますと。うん。まあ、KDDI、ソフトバンクともに追従するしかないんでしょうね、これ。まあ、ドコモさん2割から4割の値下げになるということなんでね。どれぐらいドコモに対抗できる料金体系を出してくるかっていうのがちょっと au ソフトバンクユーザーとしては楽しみといえば楽しみですね。 でも最近ソフトバンク消極的だからな。どんなプラン出してくんだろう。はい、それでは次の記事ですよと。で、まあドコモさんが料金を正式に発表したわけですけども、お値段、その新しいプランに乗っかるとどうなるのっていうのを調べるためのシミュレーターが公開されたというニュースです。エンガジェット日本語版にあった記事です。ドコモの新料金プランで何円安くなる？シミュレーター公開という記事が上がってました。NTT ドコモが新料金プランギガホ、そしてギガライトの料金シミュレーターを公開しましたと。現行プランとの料金比較に役立ちますということなんですけども、ただこれを使ってシミュレートした場合割高になる場合もどうもあると。まあそりゃそうでしょうね、いうことだそうですね。新料金プランのシミュレーター、そして旧料金プランのシミュレーター。旧料金というのは今の現行プランですね。のシミュレーター、両方、元記事の方にリンクが貼ってありますんでね。ぜひドコモで契約されていらっしゃる方は、自分が新しいプランに乗り換えた方が安くなるのかどうなのかをね、試算してみてはいかがでしょうか。ここの記事の中では、現行 20GB モデルの音声話し放題の、プランから新プランの、30GB のプラン、ギガホ通話し放題へ移行した時の試算をしたところ、月346円安くなるという数字がねどうも出たそうですね。まあ、大量にギガ使ってる方はそんなに大きなメリットはないかもしれませんね。月々のパケット使用量が少ない方の方が、メリットは大きいのかなという、予想ですけどね。実際に通常叩き込んでみたわけではありませんが、そんな気がしますけどもね。それでは次の記事ですが、この料金プランの発表と同時に、一つの時代が終わりを迎えるというね、ちょっと寂しい発表もありました。携帯ウォッチにあった記事です。 i モード新規受付が終了、2019年9月30日までという記事が上がってました。NTT ドコモはフィーチャーフォン向けの通信サービス i モードの新規受付を2019年9月30日で終了すると発表しました。ただですね、 i モードに対応したフィーチャーフォンはすでに2016年の11月から12月に出荷が終了しているということだそうで、今から新規に i モードを契約する人はまずいないのかなという気もしますけどもね。で、i モードの新規受付は終了しますが、既存ユーザーは 3G のサービスが終了するまで利用できる見込みとしていますと。ただ i モードに対応するサービスって結構ポコポコポコポコ終了してますよね、確か。スイカとかも終了したと思いますし、あ、終了した？終了する？って発表があったかな。はい、i モードは、ムーバー。ムーバーから i モードは乗ってたんだっけ？テキストベースの i モードはムーバーから乗ってますよね。で、i の501からか、ブラウザとかも使えるようになったんじゃなかったかな。501、301どっちだったっけ。 確か i モードが始まった時のイメージキャラクターが富田靖子じゃなかったかな。確かうちにね、富田靖子のその i モードが始まりますよっていうね、A1、A1 サイズのポスターがね、どっかにあるはずなんですよね。ドコモさんでもらった。i モード。一世を風靡したサービスでありますが、こちらもまあ終わっていくということのようですね。安さんこんばんは。会社帰りのウォーキングしながら頑張る。会社終わってからウォーキングとてもできないな。会社で疲れた上にウォーキングですか。ま、気をつけて走ってくださいね。それではここからは、音楽関係のニュースをまとめて紹介します。AV ウォッチにあった記事です。好きな1アーティストが月額270円で聴く放題、アワがアーティストプランという記事が上がってました。定額制音楽配信サービスのアワは月額税込み270円で好きな1アーティストの楽曲が聴き放題となるアーティストプランの提供を開始しました。聴き放題だけでなく、ライブチケット優先先行予約などの特典も利用できます。第1弾アーティストは全36組で、今後も追加予定ということですね。なお、配信されている全てのアーティストの楽曲が聴き放題のスタンダードプランは月額税込み960円ですということで、アーティスト一組選ぶことで、そのアーティストに関しては聞き放題になると。お値段が月額270円。で、二組選んだ場合は540円。でもこれは倍にしただけですよね。270円を。3組選んだ場合は810円。これもただ倍に、3倍にしただけですよね。で、4組以上選択する場合は月額960円のスタンダードプランを推奨しますと。アーティストを複数選んでも割引にはなんないけども、4組以上ならまとめての方がお安くなりますよってことですね。で、このアーティストプラン、選択したアーティストの楽曲が聴き放題になるだけでなく、アーティストの限定ボイスメッセージ、ライブ音源の配信、ライブチケット優先先行予約、新曲の先行配信、ライブセットリストや本人がセレクトした特別なプレス、特別なプレイリスト、アワオリジナルグッズのプレゼントキャンペーンなど、アワだけのと豊富なオリジナルコンテンツも用意しますということだそうですね。ちなみに第1弾アーティストとしては浜崎あゆみ、AAA、高田久美、大塚愛などをラインナップしていますと。それ以外は、それ以外はアーティストの名前見てもわかんないかな。わかんないかな。わかんないかじゃなくて、僕が知らないかなっていうね。LOL。 わかんないなぁ。ユーキッス。知らなぁ。私のわかるのだけちょっとピックアップしますね。Do as Infinity。Every Little Thing。 瞳 TRF モンキーマジック、ぐらいしかわかんない半分もわかんないかな、この第一弾アーティスト、はい、ま、このアーティストだけの曲が聴ければいいよっていう場合はお得かもしれませんね。山積みの本の下敷きですか。いや、あのポスターはね、ちゃんとあの段ボールの筒に入ってどっか物置に入ってるはずですあれなんかのアイモードが始まった当初の検証かなんかでもらったんだよなあの NTT ドコモから送られてきましたからね、郵送で。その筒に入って、あれ、i モード始まった頃はね、まあ、ユーザーも少なかったんでしょうけども、そのポスターが当たった後、MD ウォークマンが当たりましたね。i モードのロゴの入った。あれはもう壊れて捨てちゃったかな。はい、江口さんこんばんは。ジミーちゃん、富田靖子のポスター。散歩さんこんばんは。で、次も音楽絡みの記事ですね。これでいいんだよな。これでいいんだよね。はい、URL を。こちらはエンガジェット日本語版にあった記事です。Amazon 広告付きの無料音楽サービスを計画中、4月中にも発表かという記事が上がってました。Amazon の音楽サービスといえば、現在でもプライム会員が利用できるプライムミュージック、そして有料サービスのミュージックアンリミテッドがあります。しかし同社はさらにこれらとは別となる広告付きながら無料で利用できる新しい音楽サービスを計画しているようですと。早ければ4月の15日の週にも正式発表されると伝えていますということで、今週ですね。現在無料で使える音楽ストリーミングサービス Spotify がありますけども、 Amazon の新サービスはこれを意識したものになるようですとただし、どの程度の楽曲が視聴できるか、またこれが日本で使えるのかっていうのは今のところ全くわからないということだそうですよ。まあ、これがプライム会員に対して提供されるものなのか、すべてのユーザー、Amazon 使ってるユーザーに対して使えるようになるものなのかも今のところわかんないですね。まあ値上げされたからなんかサービスしつけてくれてもいいのかなという気もしますが、日本では難しいのかな、どうなのかな、微妙なところではありますよね。はい、それでは次も音楽絡みのサービスが始まるよという記事ですね。はい、こちら AV ウォッチャーの記事です。ローソンが月額980円の音楽配信、HMV ミュージック、映画館割引など特典多数という記事が上がってました。ローソンエンターテイメントは KKBOX ジャパンと協力し、定額制音楽配信サービス、HMV ミュージックパワードバイKKBOX を15日にスタートさせました。月額料金は税込み980円で、 4000万曲以上が聴き放題となります。5000以上のプレイリストを提供するということはそうですね。有料会員には6月からローチケプレリク、ローチケプレリク抽選選考の当選確率が自動的にアップしたり、 HMV 店舗でもでポイント最大4倍、ユナイテッドシネマ、シネマプレックスで使えるクーポンが毎月もらえるなどの特典がありますと。ローソンもストリーミングサービスを始めると、音楽ストリーミングサービスを始めるということだそうですよ。さらにおまけ付き、ローチケプレリク抽選選考の当選確率がアップって、これなんだ。あ、ローソンチケット、コンサートとかのチケットの選考抽選に参加できるってことかな。あの当選確率が上がるとか、あと HMV 店舁でポイント4倍、島根にはないんですけど。あとユナイテッドシネマ、シネマプレックス、あ、シネプレックス、こんな映画館もないんですけど、島根県在住の私にはあまりうまみのないおまけだな、これは。はい、あとこの HMV ですね、SDR に所属するメインダンサー&バックボーカルグループ超特急の新曲のヘイヘイヘイの配信を開始、4月20日よりスタートする10万人を動員する全33公演の、あ、ちょっと待って、スキちゃんからメールが来た、今から帰りますということですね。ちょっと返事だけしときますね。全33公演のホールツアーのテーマ曲となっており、 HMV ミュージックにおいて最速で先行配信となりますと。あんまり島根に住んでたらメリットないかな。都会の方に住んでらっしゃる方はメリットがあるかもしれませんね。しかしこんなにたくさん音楽ストリーミングサービスが出回るとどれ選んでいいのか分かんなくなってきますよね。はい、音楽配信系のサービスのニュースは以上ですね。それでは次の記事ですよ。iPod Love さんの方にあった記事です。 LINE Pay が超ペイ得祭り。 LINE Pay の決済アプリを使えば上限1万円4月18日から30日までという記事が上がってました。 LINE Pay を使うと実質 20% 還元となる超ペイ得祭りが4月18日から30日まで開催されますと。これまでのペイ得祭りだとポイント還元される上限が5000円相当になったんですけども、今回のこの超ペイ得祭りは上限が1万円となっているそうです。ただし条件があってですね、期間中にリリースされる LINE Pay アプリを使って支払うことで5000円が1万円に上限アップする仕組みと。今は LINE のアプリの中にLINE Pay があるんですけども、どうも LINE Pay 専用のアプリがリリースされると。 で、この LINE Pay 専用アプリを使うことで上限が1万円になるということだそうですね。なので5万円の買い物に使えば1万円戻ってくると。20% 還元ですからね。これはちょっとお得かな。まあタイトル的には超お得になってますけどね。この超ペイ得祭り、付与されるポイントの内訳ってことでね、まるまる 20% ポンというわけじゃないんですよね。LINE Pay 専用アプリを使用することで 15%、LINE Pay コード払いで 3%、マイカラーに応じて 0.5 から2%、で、マックスだと 20% になると。で、これのポイント付与は6月30日頃に付与を予定していますということだそうですね。 LINE Pay 専用のアプリが出てくる、なんかややこしくなるな。 LINE アプリの中で全部完結してくれれば一番いいのになっていう気がしなくもないですけどもね。まあ、4月18日からこの超ペイ得祭りが始まるんで、アプリも18日頃にはリリースされるのではないかなということのようです。はい、それでは次の記事ですよ。マックお宝鑑定団ブログにあった記事です。ソースネクストドロップボックスプラス3年版を 16% オフの 24,800 円で本数限定特価販売中という記事が上がってました。これ6月30日までということなんですが、限定数が6000本となってるんで、これを超えたら多分終わっちゃうのかな。現時点ではどうだろう、まだ残ってんのかな。お値段3年版あ、まだやってますね。通帳29,800円なんですが、 16% オフで 24,800円、3年版ですね。ちなみにこれは1年版かな。1年版通常 12,000円ですが、これが1万円でも売れてます。こちらも 16% オフ。ドロップボックスプラス、お安く購入したい方はこの機会に購入してみてはいかがでしょうか。私はいつだか3年版一遍買ったけど、まだ残ってるはずだよな。はい、ソースネクストの方で購入が可能です。それでは次の記事ですが、あ、これは音楽系のとこにまとめて紹介した方が良かったかな。こちらも音楽絡みのニュースですね。マックお宝鑑定団ブログにあった記事です。Google、iPhone、iPad 用ミュージックアプリ、YouTube ミュージックが CarPlay に対応という記事が上がってました。Google が iPhone、iPad 用ミュージックアプリ YouTube Music バージョン 3.11 を App Store にて無料配布を開始していますと。このバージョンから CarPlay に対応していますということですね。 YouTube ミュージックは無料でもカープレイ接続で楽曲再生が可能ですが、おすすめリスト、バックグラウンドでの音楽再生、オフライン再生を行うには月額1280円の有料メンバーシップ契約が必要ですと。なので、無料の場合はカーナビアプリを利用中に YouTube ミュージックを使った楽曲再生はできないということですね。バックグラウンド再生ができないんで、YouTube ミュージック、有料メンバーシップ1280円、これは YouTube プレミアムとは別なのかな、別物でしょうね。これは有料メンバーシップは、なのでバックグラウンドで再生する場合はプレミアムとは別個の、あ、待てよ、プレミアムの中に含まれてんのか、あ、やっぱり別物だなですね、別物ですね、この YouTube ミュージックメンバーシップは。はい、なのでプライム、あ、プレミアムを契約してるからといって YouTube ミュージックも使えるというわけではないようですのでお気をつけください。はい、それでは最後の記事ですね。はい、最後の記事です。こちら携帯ウォッチにあった記事です。 D ポイント会員ならドコモの公衆無線 LAN サービスが無料にという記事が上がってました。あ、月ちゃんが入ってくるみたいです。いいよ、いつでもいらっしゃい。先に月ちゃん入れてからこのニュースは、たいと思いますけども、サンパさんが YouTube プレミアムを契約するとミュージックも使えるよ。でもなんかさっきの記事の中のリンクで辿っていくとプレミアムと YouTube ミュージックは別立ての請求になってるような感じだったけどな。ということで、スキちゃんお帰りなさーい。
こんばんは。
お疲れ様です。
はーい。
はい、はい、はい、じゃあ最後のニュース読んでしまいますね。
はい、
どこまで読んだっけ。あ、 D ポイントなら、あ、 D ポイント会員ならドコモ公衆無線 LAN サービスが無料にという記事が上がってました。 NTT ドコモは6月1日から提供する新料金プラン、ギガホ、ギガライトなどの提供に合わせて公衆無線 LAN サービスドコモ Wi-Fi を最大で約1年間無料で利用できるキャンペーンを提供します。またキャンペーン終了後は D ポイントの会員なら無料で利用できる新たな Wi-Fi サービスを提供する予定ですと。この新たな Wi-Fi サービスですね、2020年度第一四半期なので6月からこの新料金サービスをスタートして1年経ったら、ドコモ Wi-Fi 無料が終わるんでそこからだと思いますけども、 D ポイントクラブ会員向けに無料の新たな Wi-Fi サービスを提供しますと。これにより上記のキャンペーン終了後も D ポイントの会員であればドコモの Wi-Fi サービスを無料で利用できるということはそうですね。なお新たな Wi-Fi サービスなどの詳細については準備が整い次第案内しますということで、ドコモユーザーの方は無料で Wi-Fi が使い続けられるということになるのかな。はい、 まあ、あくまでもあの6月からの新料金プランに移行すればという前提がありますけどもね。さあ、au とソフトバンクはどれぐらいこれに対抗できるものを作ってこれるのか。私としてはそっちの方がちょっと楽しみではあります。というわけで以上本編でした。はい、それじゃあスキちゃん帰ってすぐで申し訳ないですが、ツイッターのコメントを紹介してもらえますかい？
はい。ちょっと我が家にはカレンダーがなくなったんですけど、いつですっけ ?12 日が金曜日、
ちょっと待って。カレンダーがなくなったってどういうこと？
あ、3月終わりのカレンダー。
ああ、12日が金曜日。
12日が金曜日。
はい。
12日が金曜日。12日やったよね。
うん。
はい。1845回が上がって、ジミーちゃんが、桜の花と桜、猫の桜、インスタグラム写真。この凛々しいお顔の桜ちゃんが、桜の木にね、桜音桜ですね。
ああ、なるほどね。はい。ありがとうございます。
なかなか絵になってますね。ありがとうございます。トシログさん、第3戦中国グランプリの真っ最中なんですけど、遅くなりましたけど開幕戦のお話を配信しましたということで、第30回開幕戦オーストラリアグランプリのお話、 F1 裏側の覗き部屋ということで挙げておられます。
はい、お疲れ様です。
お疲れ様です。そしてこちらも、猫のしっぽさんですね。珍しいね、ガンちゃんじゃなくて猫のしっぽさんが、こんにちは。こんにちは。猫のしっぽ300回配信しました。ここまで来れたのもリスナーの皆様のおかげです。今後もマイペースでぼちぼち配信を続けますので、よろしくお願いします。ってことで、おめでとうございます。
はい、300回おめでとうございます。すごいね、
300回。
でも猫好きさんが300回に出てこれなかったというね。
猫ちゃん忙しいんだね。
ガンちゃんとゲストを迎えての配信でしたね。
なかなか私ポッドキャスト聞けなくてね。
聞けよ。
ね、本当に何にもあれです。
聞けよ聞けよですよ。
聞かなきゃ聞かなきゃ本当に。
ゲストさん誰だっけ。あれ300回がどっか行ったぞ。
有名な人？
有名なポッドキャストさんだったみたいだよ。僕はそのポッドキャストを聞いてないけどね。あれ誰だっけ？誰だったっけ？
伊集院
聞いたんだよな。いやいやいやいやいや、ポッドキャストしておられる方ですけどね。あれ？どこ行った？
じゃあ次行きます。探しててください。はいはい、あ、っていうか、あ、ありました。チュリーちゃんが、1844回から1845回拝聴。今日は暖かでした。北九州オフ会もお天気良さそうで、SL 山口号も楽しそうってことでいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。あれ、SL 山口号の話したっけ？
あ、僕したよ。
あ、私は知らなかったな。
知らなかった？
コメントは以上です。
はい、ありがとうございます。
うん、ありがとうございます。
どうした？あって。
うん。フリチン佐藤さんって書いてある。
あ、フリチン佐藤さんだな。誰だって？
え？
誰がゲストだって？
佐藤さん。
いや、佐藤さんだけじゃ分かんないよ。
なんでそんな、それセクハラですよ。何ですか？セクハラでしょ。
それはガンちゃんに言ってくれ。
これ、文字書くのと読むのとちょっと違いますよね、やっぱりね。
これフリチンはね、なんかの略だったんよ。何の略だったっけ。なんかポッドキャストのタイトルみたいだったけどな。
フリーなんとか。
いや、フリーじゃなかったと思うな。
じゃあ何、フフリチフフリ、
忘れたなぁ。
なんかさっきからそんなんばっかりじゃん。話にならんと。
今日聞いたんだけどなぁ。
やばいですね。
なんか東京に出てこられて、ガンちゃんと一緒に飲んだ時に収録した音声。
あ、よその方ですか？
うん、多分ね。ただガンちゃんが収録した音声はなんかノイズが多くて使い物にならなくて、このフリチンさんが撮ったやつをファイルをお借りしてアップロードしてるみたいでして、
あ、フリーダムチンパンジーさんだって。
あ、そうだそうだそうだ。
自由なチンパンジー。
略してフリチン。うん。
素敵なお名前ですね。私らもこういうちょっと素敵なお名前にしようや。
どんな名前？
略して。なんかだってミッツアンスキちゃんってもうなんか芸がないじゃんもう。
うん、スキちゃんどんな名前にする、うん、
自由なおばさん、
ジーババ、
ジーババじゃないわね。ジーババはあなたと私合わせてジーババでしょ。なんかそうやって言うのもさ、ユーチューバーみたいな。ユーバーみたいな。あ、わかった。いないいないばあじゃなくて、いるいるばあさん。いるいるばあさん。
じゃ、雪金とか。
なんで金なん？
ドリキンさんの金を取るとか。
なんでそういう、それ、人のところでやっぱりかっぱらってきてるじゃん、ただ。
ヒカキンさんの金を取るとか。コメントありがとうございましたって言ったね。
言ったよ。
うん。のぶすみさん、こんなの見つけました。YouTube プレミアムに加入すれば、この YouTube ミュージックプレミアムも月額1180円の料金内で利用することができます。あ、そうなんだ。そんなプレミアムに入ってれば、それはそれで OK なのね。あ、お散歩さん使えてんのね。カープレイで使ってみた？お散歩さん、ドコモユーザー用 Wi-Fi はあるので、ドコモ ID はあるけど、ドコモユーザーでない人向けじゃないの？ん？ドコモユーザー用 Wi-Fi はあるね。ドコモ ID はあるけど、ドコモユーザーでない人向けじゃないの？ドコモユーザーじゃなかったらダメなんじゃないのかな？さっきの。一年後に始める新サービスは。ジミちゃん、スキタン、オケロ。
オケロ？
オケロ。
おかえる、おかえるじゃない。
おかえる？おかえり。
たらいむ、たまえむら、たまえら。
ジミちゃん、フルチンさんと空目してます。スキパート、ミツジーが、あ、スキバート、ミツジーがお届け
します。何パーって何パーって
パー。あ、画像ね。そうだね、スキちゃんまだ仕事中のままだったね。
うん、帰ってこん方がいいねん、このおじさん。
ちゃんと収録に間に合わすように帰ってこないから。
しょうがないでしょ。
なんかネタが
すぐ振るで、そうやってそうやってそうやってそうやってすぐ振る。
だって僕一人で喋ってたんだよ。
うん、そうだそうだ。ごめん、もうなんか何言ってもごめんなさい。はい、ごめんね、ごめんね、ごめんね、ごめんね、ごめんね。
あうちゃん、パーもバーもどっちもひどいと思うけど。パーはひどい
って。パーはパーってどっちかって言って私、え、どそっち？ オタク？ユ
ウ？スちゃんじゃない？
どっちかってユウで、私はパーじゃなくてモノ忘れ激しいだけですよ。
読物忘れ激しくてパーパッパラパ
ー。何だと？
パッパラパッパッパー。
面白いネタじゃないけど、あのそれこそ去年の12月に年末にね美容院に行って、年越すけと思って、うん、その久しぶりにパーマかけて髪染めたりしてから美容院に行ってなかったよね、4ヶ月ぐらい、
うんうんうん、
で、まあ、みっちゃんすぐ私のことおのぶりさんって言うけど、身だしなみとしてあの九州行くし、
うん、
美容院とかにゃっきゃにゃーっと思って、
うん、
でも私いつも急に思い立って美容院に電話すると、そのうちはそんなに暇だと思っとるんか的な攻撃を受けるのね。ごめんなさいって、でいつも言うじゃない、もっと早くに予約してくださいよって言われるために、うん、あごめんそんなあの暇だと思ってじゃないよって言っとったんだけど、結局その美容院さんが5月末まで予約が取れないことが分かって、
うん、
それでもなんか行けんって思うと行きたくなるんよね、その人間ってないものねだりっていうか、で、うん、どうしても行きたくって、うん、それで、まあ、あの地元じゃなくてお隣の浜田市っていうところで美容院探そうと思って、初めてネットで美容院を探したのね、うん、そしたらなんかあのリクルートホワイトペッパー、あホワイトペッパーじゃない、なんだっけ、
ホットペッパーだホワイトペッパー
ブラックペッパー、
そうただの胡椒じゃん、
ホットペッパーさんのサイトにねが出てきて、うん、そんなこんな田舎でそんなんあるわけないじゃんって検索したら2件引っかかって、
うん、
でレビュー見とったらすごい良かったんでそこ行ってみたんですよね今回、
うん、
あの便利だね、あのよくテレビであの阿部寛と誰かがなんか美容院の予約を、うん、ウェブでするっていうのをやっとったけど、うん、本当にウェブで予約って便利だねと思って今回あの自分でちゃんとコースメニューを選んで日付と時間と選んで、うん、で本当にこれで大丈夫なんかなって思って行ったけど、うん、ちゃんと予約が通ってたんだけどね、あの、うん、やっぱりそのみんな慣れないからせっかくウェブで予約するのに確認の電話するしてくるんだって、みんな大丈夫ですか、予約できてますかって、ほいじゃウェブ予約の意味ないじゃんって思うんだけど、でも私もすごい不安だった行くまで
ちゃんと予約取れてたでしょ、
うん、なのでちょっとそれに感動して、それで、まあ、髪の毛染めるのになんかすごい皮膚が敏感でね、頭の皮膚が、私結構、うん、きつい薬剤ダメなんですよ、あのシミって前なんかすごい薬剤がシミだと思ったらそこから 2,3 日したらすごいあの頭皮が剥がれてごそっとフケみたいに、
う
ん、あの浮いて頭皮がバーって浮いてから剥がれたんです、ベローンって。
そう、相当きつかったってことか、
うーん、っていうかあのちょっと刺激の強いのとかちょっと安いやつはダメでね、
うん、
で昨日行ったところはあのなんか事情を話したらあの和感の、
うん、
あのやつでね、全然シミも何もピリリもせんで、
うん、
感動しましたけどね、ちょっと2つ感動して帰ってきました
そうなんだ、
うん、という話。
あとあれだったろ、あのリクルートポイントがたまっとって500円ぐらい安くなったな。
なんでポイントがたまっとるか一層心当たりがなくてそう、でもとりあえずあるけ使っちゃえって言って使って、
でもなんかリクルート系のサービスを使ったからポイントがたまったんじゃないの。
いや全く記憶がないです。
うーん、
なんだろうねリクルートって、
わかんない。 転職サイト見とったとか。
いや、そんなことしません。
あとリクルート系って何がある？
何がある？
なんかリクルート ID と紐付けされてるサービスあったな。あれ何のサービスだったっけ？
リクルートっていうとなんかこう転職サイトなイメージがあるんだけど、いろんなこと手広くやってられっしゃるんでしょうね。
うん、いや、社長に見てもね。
なんでしょうね。なんでポイントもらったんだろう。全く心当たりがない。リクルートホールディングスだよね。
リクルート ID。リクルート ID。ポンタもリクルート ID？
え？
ポンタと紐付けしてなんかないかい、もしかして。ポンタポイント。
いやー、もしかしてポンタポイントが減ったってことじゃ。
もしかしたら。
なんかいいような悪いような。まあ、いいけどね。
じゃらんとか、ホットペッパーとか、ホットペッパーグループ。
じゃらん。
じゃらんもリクルート ID と紐付けされてるぞ。
あ、ほんとだ。ポンタはリクルートですね。
うん。その辺からポイントが来てるんじゃない？
何？今期間限定ポイント2000ポイントあるんだけど、何これ？
どこに？
ポンタウェブ。
あ、ポン、え？ポンタに？
うん。
2000ポイントもらった。
2000ポイントもあるよ。なぜ？
使わにゃ。
何した？4月30日までだって知らんかった。今気づいた。
おお。
ありがとう。いいところでした。
捨てるとこじゃん。
全然あれでしたね。いや、あのポイント通知を見ようと思ってウェブ開いたらそんな感じで、うん、あ、やっぱりだ。昨日ポンタポイントです。500ポイント。
はあ、だからそこから引かれたんだ、その500何ポイントってのは。
うん、2000ポイントはホットペッパーグルメ、
うんうん、
限定ポイントプレゼントっていうやつ。
ホットペッパーグルメから。
なんかに応募したのか。
うちにはそんなポイントもらった形跡ないな。それは切れる前に使わないと。
そうですね。
知らんかった。ローソンでの買い物で使えるんじゃない？
やったー、
得した。
いや、忘れそう、怖い。ポンタとリクルートがつながってる。
うん、確かリクルート ID で紐付きされてるはず。
うーん。
あー、スキちゃんゼクシーで男探したのか。
セクシー
ゼクシー、
セクシーって。あ、なんかゼクシーって結婚のなんかじゃない？結婚の本じゃない？え、ポイントもらえるん？そこ行ったら。
いや、もらえるかどうか知らないけど、あのリクルート ID に紐付いてるんだ
ね。婚活サイト？ゼクシーって。
ゼクシーは婚活じゃなくて、あれは結婚式場探したりするサイトじゃないかな。
じゃあ男の人探したんじゃないじゃん。結婚式場探したって聞かんと、それはなんかそれはジミーちゃんおかしいよ。私を罠にはめようとしとるでしょ。
はめようとしとるな。
ポンタの期間限定ポイント使えねえって書いてあるよ。
でも期間ないならいいんじゃないの。
あ、これただポイント使うだけじゃダメってこと？
いや、いいんじゃないの？
でもなんかあおちゃんが書いてるよ。
使えねえってのはどう使えねえなんだろう。
でもポンタポイントっていうのは別で63ポイントだもん。
あ、そのポンタポイントってのは有効期限が切られてないやつのことなんじゃない？わかんないけど、
なんかよくわからんのだけど、どうしたらいい？
あのローソン行った時にポイントいくつありますかってポンタカード渡して聞いてみて、それで使えそうなら使えばいいんじゃない？
なんか思わぬところでつながってるね。
それは使わなきゃ。僕もポイントを今見てるけど、期間限定ポイントみたいなのをもらったことあるのかな。あ、期間限定というか、
ポンタウェブっていうとこ行った？
あのポンタのアプリで見てる。
ポンタのアプリってどんなんだっけ？
ポンタってやつ。
ポンタってひらがな？
うん、英語英語。
英語。
あ、
僕もある。
僕もジャランから2000ポイント来てたけど、失効してる。これらはジャラン限定ポイントなんだ。だけどジャランの中でしか使えない？もしかしたら。
あ、そういう。私やっぱり63ポイントだよ、ポンタのサイトで見ると。ポイント。
ああ、だからローソンでは使えないかもしんない。
ほれほれ。
ほれほれ。そうか。使える場所が限定されてるのか。あの、あれだな、ヤフー T ポイントも限定ポイントってのがあるじゃん。
うん、
ヤフーのサイトの中でしか使えないってやつ、ああいう感じなんだな多分。
なんかちゃんと自分の目的でね、わざわざじゃなくて使いたいものと合致すればいいんだけどな。
そうだね、なかなかそうは簡単には2000ポイントもくれないわけね。
そんなに世の中美味しくないでしょ。甘くはないよ。うん。
あうちゃん、クーポンみたいなものだよ。期間限定ポイント。何かお金を出して使わないとお得にならない。そうだな。じゃらん限定ポイントなら、それこそ宿泊予約かなんかした時に初めてその2000ポイントが使えるってことなんだろうな。そうしてみると楽天ポイントはどこでもらっても楽天ポイントとして使えるから便利だよな。
どこでも使えるってどこですか？
僕は楽天ポイントはドラッグストアで使う。
あ、ドラッグストア、ゼクシー。
え、ゼクシーはドラッグストアじゃないで。
なんか紹介してもらうのに1回に100ポイントとか
そんなもらったの。あ、ドラッグストアで楽天ポイントもつくからポイントもつけてもらうしな。
使えるの？楽天ポイント
使えるよ、支払いの時に。
カードは出したことあるけど、使えるのは知らんかったな。
だからドラッグストアのポイントカードと楽天ポイントカード両方出すと両方にポイントがつくからな。で、ポイント貯まってきたら支払いに使うと。で、足らんとこは現金払うと。
ん？いや、ポイントまだもんね、大体。
ああ、ポイント大好き。ポイント大好きですね。 円でもお得に使わないと。
あ、ね、みっさん今日のニュースにあのアマゾン費が高くなること言った？
あ、それは先週言った。1000円上がるやつでしょ。
そうなんだ。うん、1000円も上がるんだよね、うん、びっくりした。
でもアメリカに比べたら安いよ。アメリカ1万3000円ぐらい取られるよ。
ちょっとアメリカ、1万3000円
うん、プライム会員。
か、でもアメリカはアメリカだし。高いよ。
が、4900円なんだっけ。
うん、
3900円が。
で、あの、
それを高いと見るか安いと見るかだよな。うん、
月のやつも500円になった。
あ、値上がりする。そうそうそうそう。
あれ7月だったっけ。
値上がりするの6月かじゃなかったっけ。
6月だったっけ。
うん、
あれ私いつで1年だったっけ。
それは調べてみて。
うまいことやってもらわんと困るな。
まあアマゾンでとっとことっとご買い物するんだったら送料だけでも、まあ、元は取れるだろうけどな。
私あまりかわん。結局なんか最初の頃プライムビデオをすごい見よったんだけど、最近プライムビデオも見ないし。なんだか。
そんな月払いに変えといた方がいいんじゃない？
いやでも月払いにしたら6000円になるよ。500円だから。
うん、まあね。
いや、うん、いいよ。
でもいつでもやめれるよ。
うん、やめないもん。いや、なんか急いでほしい時にはすごく助かるよね。
うん、アマゾンはね。
だけど普段急がん時はなんかこうヤフーショッピングであの D ポイント稼ぐ。
あれ、お散歩さん5月じゃなかったっけって書いてるな。5月だったっけ。
え、ちょっと待って、私 Facebook でシェアしたよその記事。ちょっと待って、
な、
本日って書いてあるよ。これ値上げしましたって。あれ、ちょっと待って。あ、5月17日以降の請求から適用。ああ、
だから年払いしてるとその1年が過ぎてから新しい料金になるってことだな。
この5月17日以降に1年が来る人も？
そうそうそうそう。5月17日以降に発生する請求から新料金になるってこと。月額プランも年間プランもね。そうね、5月17日になってるね。
高いな。高いけど高くない。
まあ確かに3000円台か4000円台かって言われるとな。
4900円ってもう5000円だよ。だって、
うん、でも今までも3900円だからもう4000円だよ。4000円が5000円になる。微妙っちゃ微妙だけどな。
まあ月払いに計算したら安いんかもしれんけどね。
あ、のぶしみさんは高くないと思いますって。
おお、
まあアメリカで1万3000円取られること思えば安いわな。
1万3000円とかになったら私多分やめる。
まあ1万円はちょっと高いな。
あ、ってなね、ところで、あ、はい、
うん、いいよ、何。
いや、来月から言語変わるじゃないですか。
うん、
皆さんカレンダーとかってどうされるんです？買い替えされます？
買い替えはしないでしょ。
多分新しいカレンダー出るよねと思って、私は
なんか出るみたいだよ、
うん、令和のカレンダーを、それこそ今家にカレンダーないのでちょうどよかったし頼もうかなっては思ってるんですけど、皆さんは1月始まりのカレンダーもしあったらどうするんだろうってちょっとなんか思ってみたり
僕は買えないよ。
っていうか、あなたはカレンダーあるの？
あ、労働組合でもらった1月からのカレンダー使ってるけど、松田社がついたやつ。
発売される？
あ、あのカレンダー屋さん出すっていうのは聞いたことあるよ、テレビのなんか取材かなんかで。
何の音今の？
今あの天気予報に手が当たった、アップルウォッチの。
そんな音がするの？
注意報が出とるけん、それでピロロンって音が出てると思う。今雷注意報が出てます。
まだあれですね、 iPhone で令和って入れても変換しないですね。知らんか。
一括変換はしないけど、令と和は個々には出てくるでしょ。
いや、出てこなかったんですよ今。
そうなん。
うん。令和カレンダー。
辞書登録しちゃったけどね。
いや、カレンダー出てこないよ、カレンダー令和って入れても。アマゾン。
そうなん。なんかカレンダー屋さんが印刷するとかっていう話はニュースとかで出てたけどな。
そうなん、あのなんかね、その決まった瞬間に印刷始めるとかって言っとるとこあったけど、あれって来年用のカレンダーじゃないの？うん、
いやいやいや、あの5月から使えるカレンダーだけど、ただ祝日はもう今年初っ端に出たカレンダーに反映されてるしな。あの10月の祝日と、
あ、あった、令和元年のカレンダーが出てきました一つ、
うん、
そっか、ごめん、どうぞ。
はい。のぶすみさん、カレンダー代もったいないです。
そっか。
ジミーちゃん、みったんもすきたんも令和元年の誕生日はないね。
本当だ、本当だ。
でも昭和31年の誕生日があるよ。
何、昭和31年って。
あ、じゃあ平成31年。
私生まれてないし。
そうだね。
大丈夫か、しっかりして。
のぶすみさん、うちの iPhone では令和と変換します。
うっそ。
iOS 好きちゃん、バージョンアップしてある？してる？最新に。
え、してると思うよ私。令和って入れたら、あのゼロゼロと話っていう感じ、うん、とか、うん、数字のゼロと、あの1話には鳥の1話にはが出てくる。
ああ、確かにそれが頭に出てくるね、ゼロ話が。僕辞書登録したから令和が一番頭に出てくるけど、もう今辞書登録解除しても令和になるのかな。後で OS のバージョンアップを確認してみましょうね。
知ってると思うけど。
あ、明日もしかしたらお休みになるかもしれませんので、よろしく。よろしく。
どうしたんですか？
あ、ちょっと組合の会合に代理で出なくちゃいけないかもしれない。
夜にあるの？
あと7時からね、労働会館まで行かなきゃいけないかもしれない。
労働会館？
あと、ローキンさんの建物の中にある。
また火曜日ですか。
うん、火曜日ですね。はい、以上、空海 IT ニュース1846回、4月15日でした。お届けしたのは、
すきちゃんと、
みっちゃんでした。それでは、もしかしたらあさって、三四、
ただもの
だんだん。iPad では1文字ずつ変換します。同じ iOS なのに、iPhone と iPad で変換の仕方が違うの？兄さん姉さんですか？
Soraumi IT News.